では今日のメッセージの箇所を開きください。ヨハネの福音書6章16節から21節、聖書の終わりの方、第3番ですと185ページ、2017ですと188ページです。ヨハネの福音書6章16節から21節。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へと湖を渡っていった。すでに辺りは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。強風が吹いて湖は荒れ始めた。そして25ないし30スタディオンほど漕ぎ出した頃、弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。ではこのところより、私だ、恐れることはないと題して、松永牧師にメッセージをお願いいたします。
声というのは不思議なものです。声には記憶が伴います。その人の声を聞くと、その人のことを思い出す。その声を聞くと、その人がどんな人か、どんな人であったかというのを思い出します。声というものには記憶が伴う。たまに私は新潟にいる父と電話をします。その父の声を聞くと、電話越しでその声を聞くと、父との記憶がよみがえります。ああだこうだおしゃべりしながら思い出すんです。教会を第一にし、教会を愛してきた牧師である父の声を聞きながら父のことを思い出す。幼児教育、障害児教育に取り組んだ、そして自分自身もその幼稚園を卒園した園長である父の声を聞いて父のことを思い出す。思春期、嫌いで嫌いで、この声聞きたくない、この顔見たくないと思った、あの頑固な頑固な父の声を思い出す。電話越しで話しながらその声を聞くと、父との思い出が本当によみがえってきます。ついでというとなんですけども、母ともたまに話します。でも母と話してもやっぱり、ああ、あの母にこんなことを言われたな、こんなことがあったな、ということをやっぱり思い出す。声ということにはこうやっぱり記憶が伴ってる。その声を聞くとその人を思い出す。その声を聞くとあの励まされた時のことを思い出す。また逆にその声を聞くと悲しくなる時もある。声って実は結構不思議ですね。不思議です。声というのには私たちの記憶を思い出させるものがあり、声というのは私たちの心を動かす力があるなと、そのように思うんです。今日の説教題は、私だ、恐れることはない。これは主イエスの声、主イエスの言葉です。 今日の聖書箇所ではこの声、この言葉が肝心要の急所になります。今日開かれている聖書箇所には、主イエスがガリラヤ湖、その湖の上を、水の上を歩くという奇跡が記されています。この出来事はヨハネの福音書だけでなくて、実はマタイの福音書、マルコの福音書にも記されている出来事です。今日は時間がありませんので、こうそれぞれの福音書をこうマタイはどうで、マルコがどうで、ヨハネだどうでってこう見比べることはしませんが、でももし家に帰られたらですね、マタイはどう書いてあるんだろう、マルコはどう書いてあるんだろう、ヨハネはどうだっただろうってこう見比べてみると面白いと思います。私は実際それらを見比べてみました。するとあることに気づきます。マタイの福音書、マルコの福音書は非常に詳細に細かくこの時の出来事を記しているんですけれども、ヨハネの福音書は非常に簡潔に記されている。今日の箇所も短い。随分と省略してるんだなってことに気づく。さらに見比べてみると気づくことがある。それはマタイ、マルコの福音書は驚きとか恐れというのがその場面を支配しているにもかかわらず、ヨハネの福音書は恐れだけでなく喜びということについても記している。ヨハネの福音書は恐れから喜び、この場面をそんなふうに記しているわけです。6章の21節ですが、新改訳聖書はこれ第3版も新しい聖書もイエスを喜んで船に迎えたと記されています。ですが皆さんの中におそらく他の聖書、新共同訳とか口語訳とかいろんな聖書を持っておられる方いるかもしれませんけど、そこには21節には喜んでという言葉はないと思います。もともとの言葉ギリシャ語にもここには喜ぶという言葉は書いてない。でも新改訳はここに喜ぶという言葉を加えた。そして私もこの驚き恐れという場面から喜びという場面にここはなってる。ここに喜び、主イエスを船に迎え入れたというこの喜びは私はあっていいんじゃないかなと思ってます。ここにはやっぱりこのヨハネの福音書のこの場面には喜びっていう余韻が、言葉には記されてないけどやっぱり残されてる。喜び、どうして今日のこの場面が驚きと恐れという場面から喜びの場面になったか、その間に一体何があったか、それが今日の肝心要、急所、私だ恐れることはないという主イエスの声、主イエスの言葉がガラッとその場面を変えるんです。16節から夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込みカペナウムの方へと湖を渡っていった。すでに辺りは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかったとこう記されています。マタイ・マルコの福音書を開くと、この場面すらももうちょっと詳細に描かれて、事実関係を丁寧に記してますけども、ヨハネの福音書本当に簡単に記してる。細かいことはさておき、ヨハネはここで弟子たちの不安を浮かび上がらせるようにして描いて記しています。すでに辺りは暗く、夕方の暗さであるということはもちろんですけども、この暗くという言葉は説教者であるならば目を留めなければならない言葉なんです。ただ暗いって言葉じゃない。このギリシャ語でスコティアという言葉は深い意味を持つ言葉だからです。この暗くという言葉はヨハネ福音書では夕方の暗さということを示すよりも、光である主イエスから離れている様子を描いているときに使われるんです。 光である主イエスが共におられない、その暗さということをヨハネ福音書ではいつもこのスコティア、スコティア、暗い、暗いと記している。すでに辺りは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。これまで共におられた主イエス、しかし今は一緒にはいない。この暗さっていうのは夕方の暗いだけでなく、主イエスが共におられないという弟子たちの不安、そのことも記して表している。そういう一つの不安をさらにふわっと煽るかのように、強風が吹いて湖が荒れ始めたと、こうヨハネ福音書を続けている。短い言葉で簡潔に、主イエスがおられない、強い風が吹いてきたとこう言うんです。そういう中で弟子たちは25ないし30スタディオンほど漕ぎ出した、まあ、何のことやら、まあ、距離にすると約4、5キロと言われます。弟子たちは主イエスを乗せないで船に乗って、そして4、5キロ漕ぎ出した。目的地であるカペナウムまで、まあ、半分は来たか、もしくはもうすぐ着くかというところまで来た。半分来たとしたら、ここから帰ることもできない。ほとんどついてるとしたら、進んでも進んでもなかなかつかない、どうしようかという迷いや、やっぱり不安がある。漕いでも進まず、引き返すにも引き返せない、そういう古城で、そういういろいろな不安、そういう中で弟子たちは目撃するんです。それはガリラヤ湖のその水の上を歩いている人がいる。水の上を歩いて弟子たちの方に近寄ってくる人がいる。これ教会に長く集っておられ、聖書を何回も繰り返し読んでおられる私方々は何の驚きもないかもしれないけれども、私ちょっとこれちょっと待てよと、改めて読んでみたら、これって結構お化け話じゃないかなと思うんですね。怪談話みたいな話だって。例えばですよ、こうビルの10階、ビルの10階相当高い、ビルの10階から窓から外を眺めた時に見えるのは、まあ見下ろす景色、それの下にある建物、だいたいビルの10階から見えるのは雲、空、そんなところじゃないですか。何もない。それなのにある日、その10階の窓の外をふいっと眺めたら、そこに人がいたと思ったら、皆さんどんな思いになりますか。笑っておられる方もいるけど、いや笑い事ですよこれ、本当にびっくりすると思う。そうですよね。いや、そこの窓に人が立っていたらわかる。でもここがビルの10階だとしてください。このビルの10階、今ここがビルの10階、礼拝堂、外を見たら人がこうやって見てたら、相当びっくりするし、私は怖いと思う。お化けじゃないかって思うと思う。いるはずのない人がそこにいる。実際弟子たちもマタイ・マルコの福音書では、その湖の上を歩く人を見て、幽霊だって叫んだって書いてあるんです。幽霊だと思った。思いもよらない場面、人を、いるはずのない人がそこにいるのを見て、弟子たちはもう正気の沙汰ではおれないというか、もう恐れた、怖くなった。それもそれが近づいてくる。ヨハネの福音書はここで不安、そして本当に恐れたというものを簡潔に描いている。この場面で弟子たちを支配しているのは、やっぱり不安であり恐れなんです。不安、恐れ。不安とか恐れというのは、皆さん私たちの生涯にいつもつきまとうものではないでしょうか。私たちは、私たちの生涯でいつもこの不安とか恐れに こう飲み込まれそうになる。昨日も大きな地震がありました。震度3くらいかなと思ったら震度4だった。皆さんも感じましたよね、あの揺れを。久しぶりに大きかった。実はこの教会は揺れる教会なんです。この道の前をですね、トラックがぐーっと通るだけでガタガタガタガタってね、実は2階ではよく揺れる。だからある意味私はちょっと慣れてるけれども、昨日のはやっぱり違ったというか大きかった。あれちょっと揺れてるな、トラック通ってないな、ぐーって横揺れでしたね、横揺れだった。そういう地震のたまになんていうかこう、その出来事を会うときに私たちギュッてこう心つかまれる。何に？やっぱ怖い。ある人はもしかしたらまたもう一つもう一発来るかなとか、あれ千葉も危ないかなとか、やっぱ恐れに縛られてきちゃう。私たちの日々っていうのはどっかしらに恐れとか不安というのがあるんじゃないかなと思うんです。そして私たちはその不安とか恐れを見ないようにごまかそうといつもしてる。私は大丈夫、私は大丈夫、怖くない怖くないって思い込もうとしてる。でも実際はあそこにもそこにもここにもここにも私たちにはいつも不安や恐れがある。新潟から私はこの白井に転任して2年目ですけれども、やっぱり牧師そこ変わってきて何が一番変わりましたかっていう時に、人の話をよく聞くようになりました。それちょっとこの言い方誤解を生みますね。まるで今までの自分が人の話を聞かなかったってそういうことではなくて、相談とかそういう話をよく聞くようになった。かつては他にも牧師たちがいますから、そして主任牧師がいますから、相談事があるとみんなそっちに行く。でもここではそうじゃない。私が主任牧師であり責任がある。何か相談を受ける機会とか皆さんからお話聞く機会が本当にぐっと増えた。私自身ですね、突然の出来事に驚いたり、ああそういう不安や心配恐れ抱えておられるんですねということに、そういうお話聞く機会が本当に増えました。皆さん正直にお話ししてくれますから、ああ本当に私たちには不安とか恐れっていうのがそば近くにいつもあるんだな、私たちの生涯っていうのは本当に不安恐れが多いんだなということを思います。またそういう話を聞きながら私自身にもこういう恐れがあるな、こういう不安があるな、気づかされます。皆さんどうでしょうか。辺りは暗く強風が吹いて恐ろしい出来事を見た、畳みかけるような不安とか恐れというのは正直に見るなら私のそばにいつもある、どうでしょうか。そういう不安の中で恐れの中で今日私たちに語りかけられている声があります。私たちに語りかけられている言葉があります。私だ、恐れることはない。不安心配の中でこの声が語られています。私だ、恐れることはない。弟子たちはこの声を聞いて分かった。これまで一緒に旅をし、これまで神の教えを私たちに語りかけてきてくれた主イエスの声をその時彼らは聞いて思い出した。私だ、恐れることはない。主イエスの声を聞きながら主イエスを思い出して、彼らは不安、恐れから解き き放たれた。弟子たちはこの声を聞いて主イエスを思い出して解き放たれるんです。私についてきなさいと招かれた主イエスの声、痛み悲しむ人々を慰め癒される主イエスの声、不正や不義を怒られる主イエスの声、男だけで5000人もの人々を満腹にさせたあの奇跡を行われた主イエスの声、主イエスの声です。私だ、恐れることはない。この主イエスの声によって彼らの恐れ不安は解き放たれた。恐れ不安が喜びへと変わったのです。彼らはイエスを喜んで迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。喜びの時間というのはあっという間の出来事です。先日ですね、私の大学時代の同級生が、TCU にいるからゆうくんちょっと会えないなんて言われてですね、会いに行ってきました。今は横浜で牧師をしている方ですけども、ジョイフル本田のドトールの前で男だけ2人がお茶をコーヒー一杯の向かい合わせにして男だけでこう語り合ってるわけです。2時間以上語ってました。大きな声で教会はとか神様はとかって、あの人何なんだろうって周りには思われたかもしれないですけど、でもね、楽しかった。2時間を超える時間でしたけれども、とってもあっという間でした。互いの近況、家族のこと、教会のこと、牧会のこと、腹割って話せる友人との対話、喜びであっという間でした。弟子たちは主イエスを喜んで船に迎え入れた。イエス様驚きましたよとか、イエス様会えて嬉しいです、安心しましたなんてこと言ったかもしれない。そうやってイエス様が共におられたことを喜んでたら、船はあっという間に目的地に着いちゃった。あっという間だった。イエス様を喜んで迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。畳みかける不安と恐れ、それに心をぐーっと縛られてたというか、掴まれていた弟子たちが、この主イエスの声聞いて、主イエスを思い出して、主イエスと出会って、喜びに変えられたんです。先週もお話ししましたけれども、この湖の上を歩く主イエスの奇跡は6章4節、ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた、ここと重ね合わせて読み取ることが大切です。かつてエジプト帝国によって虐げられていたユダヤ人が、主なる神によってエジプトから救い出されることを記念する杉越の祭り。この杉越の祭りにおいて、本当にいろんな場面が思い出された。着のみ着のままエジプトからぐーってこう脱出した後、荒野での空腹、食べ物はもう持っていた食べ物は尽きた。そして今荒野を歩き、その荒野ではお腹が減った。食べ物を求めるユダヤ人に主なる神はマナという食べ物を天から与えてくださった。杉越の祭りではその出来事をも思い起こす。ああ、主なる神は必要を与えてくださる方なのだ。この杉越の出来事と重ねられるように、主イエスは先週男だけで5000人もの人々の必要を与えた、食べ物を与えた。今日の箇所も杉越と重ね合わせて読み取ることが大切です。 出エジプトにおいて最も印象に残る場面、それは前方には海、後ろからは攻め立ててくるエジプト軍。八方塞がりな状況の中で、あのモーセが目の前にある海を二つに割った。その出来事。モーセは海を割って、人々は海の底を歩いていった。主なる神の奇跡。杉越はこの時のことも思い起こす。しかし今日の場面、同じように、いや、それ以上じゃないですか。主イエスは湖を割るどころか、湖の上を歩かれた。水の底ではなく、水の上を歩かれた。杉越の祭りが近づく中、主イエスの弟子たちは、やっぱり海が真っ二つに分かれる、この出来事のことも、やっぱ思い起こしてたと思うんです。やっぱり。杉越、ああ、モーセが海を割ったな。その出来事を思い起こす。そういう中で、主イエスが湖の上を歩かれた。弟子たちは当然ここに、モーセの海を割る奇跡、いや、それ以上の主イエスは湖の上を歩かれる奇跡、この二つの奇跡を重ね合わせてみた。ああ、そうか。主なる神が海を割ったように、湖の上を歩く主イエスも誠に神なのだ。その神である主イエスがこういうのです。私だ。私だ。恐れることはない。この私だという言葉は、ギリシャ語ではエゴエイミーという言葉です。これは旧約聖書の時では、主なる神が自分を指す時に使われる言葉です。私はある。エゴエイミー。出エジプト記にやっぱり出てくる言葉なんです。神であるということを表す言葉、私である。杉越が近づく中で、主なる神を思い起こす中で、主イエスは私だ。エゴエイミー。私は神であるとの主イエスの声を弟子たちは聞くのです。私だ、恐れることはない。それは神である私がここにいる。恐れることはない。不安や恐れの中にいた弟子たちは、この主イエスの声、神の声によって恐れから解放される。弟子たちの不安や恐れを喜びに変えたものは、主イエスの声です。私たちにつきまとう不安や恐れから解放するのも、この主イエスの声です。私たちを喜びに至らせるのも、この主イエスの声です。皆さん、今日私たちは、この聖書の御言葉を通して、この主イエスの声に聞いています。私だ。神である私がここにいるんだよ。恐れることはない。主イエスは今日私たちにもこのように声をかけておられます。私だ。恐れることはない。不安や恐れの中で、私たちはこの主イエスの声を聞き取りますか？それとも、この主イエスの声を耳を閉ざして無視しますか？主イエスは私たちに呼びかけておられます。今日も呼びかけておられます。 皆さんの、私たちの不安恐れに取り囲まれている今私たち、呼びかけておられます。私だ、恐れることはない。神である私があなたと共にいる。私を、主イエスを信頼しなさい。私を信じてこの声を聞きなさい。私を信じて生きなさい。主イエスはこの声を持って私たちに呼びかけておられます。皆さんはこの声を聞きますか？私たちはこの声に聞き続け、この声を語られる主イエスを信じて、不安から喜びの中へ、心を動かされながら、動かしていただきながら歩んでいきたいのです。主イエスは今日も私たちに呼びかけておられます。お祈りをお捧げしましょう。私だ、恐れることはない。天の父なる神様、この朝あなたは聖書を通して私たちに主イエスの声と出会わせてくださいました。私だ、恐れることはない。あなたは私たちに恐れ不安から解放され生きるように、このように語りかけられる主イエスを信じ、恐れから解き放たれて生きるように、このように語られる主イエスを信じて信頼して、この主イエスについていくようにと、この朝語られました。聖霊なる神様、どうぞこの主イエスの声、私だ、恐れることはない、この声を私たち聞き取ること、受け入れることができますように、耳を開き、その心を持ってこの声に聞くことができるように、私たちに聞き取る信仰を与えてください。どうぞ私たちがこの主イエスの声によって恐れから解き放たれ、喜びへと、安心へと心を動かされ歩めますように、新しい一週間、私だ、恐れることはない、この声を私たちの心に、信仰に宿らせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。